ゴーゴー喧騒シーズン9。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン9第8回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。大学進学を前に高校3年生は部活動も引退して本格的に受験勉強に入りました。部活動などの経験は受験勉強に生きることがありますよね。前回野球部監督の笹生先生にご出演いただきました。その放送を聞いた方からメッセージが届いています。笹生先生が出演されるとのことで楽しみにしていました。 FM ホット839に先生が出演してくださって嬉しいです。先生のお声変わらないですね。今は高校の先生ですが、私にとっては大沢中学校時代の体育の恩師です。素晴らしい先生でした。厳しくも愛情あふれるご指導に感謝しています。夏は喧騒大活躍でした。家族中で応援していました。これからも応援し続けます。さんちゃんからいただきました。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて今日は現役生にご出演いただきます。お越しいただいたのはこの夏大活躍だった硬式野球部の皆さんです。こんにちは。
こんにちは。今
日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
いろいろとお話はね、伺いたいことあるんですけれども、まず一人ずつ自己紹介をお願いします。
はい、県立亀根高校野球部主将の坂手裕太です。
よろしくお願いします。
県立亀根高校で、今回は背番号1をつけてました天井空です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
県立相模原高校野球部の背番号2でキャッチャーやっていた、風間龍斗です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
野球部でマネージャーをやっていました有賀由美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今日はこの4人の方に来てもらいました。キャプテン、はい、ピッチャー、キャッチャー、マネージャー、もう揃いました ね、 ね、はい、皆さんは3年生なんですね、はいはい、ということはもう引退したんですね。
そうです、そうです。
もう今はじゃあ野球は全然やってないんですか。
はい、
やってないですね。
全く自分は時々キャッチボールとかはやったりしてることはあるんですけど、うん、まあ、本格的に野球っていうのはもうしばらくやってないですね、はい、
そうなんですね。じゃあ順番にお話を聞いていきましょう。喧騒の野球部なんですが、今年の夏は本当に大活躍でした。どんな大活躍だったかということを、じゃあキャプテンに聞きましょうか。
はい、
はい、お願いします。
まあ、今年は本当に応援のおかげもありまして、うん、神奈川県大会でベスト4という結果を残すことができました。
ねえ、ベスト4って何試合勝てばいいの。
自分たちは初戦からのノーシードだったので7試合やることになりました、
うん、7試合、はい、どことどことどこと戦ったんでしたっけ。
まあ、初戦は神谷部高校とやらせていただいたんですけど、本当に初戦から厳しい戦いになって、うん、まあ、2回戦は二宮、3回戦湘南学院、4回戦日大、うん、で準々決勝横浜商業、
そう
で準決勝で横浜高校とやらせていただいて、準決勝、準々決勝横浜高校ですね、すみません。で準決勝とかで相模
さんと、そうですよね、はい、だからまあその試合の数も多いけれども、横浜とかね、あの辺の時はもう卒業生は大盛り上がりだったんですよ、う
ん、ありがとうございます、
はい、どうですか、神奈川県って学校の数が多いじゃない、
はい、
その辺のことはどうなの、毎年大変だろうなと思うんだけど。
そうですね、やっぱりどうしても学校数が多い分、うん、その強豪で強い高校もやっぱたくさんあるので、それだけこの公立高校がその選手を集められないっていう、神奈川県は特にそういう状況下なんですけど、うん、そういう集められた性の、まあ、強豪チームに対して、まあ、立ち向かって勝っていくっていうのはやっぱ毎年と同じように難しいなっていうふうに感じましたね。
そうですよね。あのピッチャー、天池君はピッチャーだから、はいはい、やっぱりずっと投げ続けるの大変でしょ。
そうですね、うん、はい、まあ、疲れも、まあ、ないといって、まあ、ないわけじゃないんですけど、うん、まあ、でも他のピッチャーのサポートとかもありましたし、うんうん、はい、まあ、でも割といい状態で今年の夏は投げれたんじゃないかなって思ってます。
それはね、絶好調だったんでしょ。
そうですね、はい。
そうね、で、キャッチャーの、風間くんはバッテリー組んでたわけなんだけど、
はい、
どうでした、そのみんな一番こうみんなの様子が 見れるわけじゃない、どんな風に感じてました、うん、この夏は。
やっぱり甘い毛が、うん、いろんな応援の力もあってか分かんないですけど、いつも以上に毎試合いいピッチングができていたなってやっぱり思って、うん、自分でもびっくりしてたんですけど。
受けてて分かる、
はい、
それ例えばどんな、もう速くなったってこと、
スピードが、球の威力も良かったですし、うん、なんだろう、変化球のキレだったりとか、うん、コントロールだったりとか、うん、まあ、やっぱりいつも以上のものがありました。
いつも以上実力以上ってこと、そうじゃなくって、
いや本当にそう言ってもいいぐらいのものがありました。
あ、そうなの。
そうですね、はい、
そう、本人的にはそうなの。
いや、なんか直前の練習試合とかは全然ね調子悪くて、うん、そう、このまま夏の大会迎えて大丈夫なのかなって正直思った部分もあったんですけど、なんかアドレナリンっていうのかな、
出て、はい、もう思った以上に。
そうですね、はい、
キャプテンは、そのキャプテンとして部員のみんなにこうなんか特別に声かけたとかそういうことあるんですか。
いや、そうですね、逆に自分はもう本当にみんなには特別な思いを持ってほしくないっていうのが一つあって、
うん、
まあ、本当に毎試合毎試合言ってたんですけど、まあ、試合前本当にこの試合も、まあ、次の試合も同じだよっていう、なんでだから、まあ、まあ、例えば準決勝まで行ったとしても1回戦でも、まあ、やることは変わんないんだよっていうことはずっと、はい、みんなで決めてやってました。
あ、じゃああまり意識することなく。
そうですね、逆に意識すると飲まれちゃうかなっていうことなんで、
うん、
まあ、どんどん観客を味方につけていこうっていうことで、はい、やってました。
だって応援の数はよく分かったでしょ、その声とかは。
そうですね、
うん、キャプテンっていつもこうやって落ち着いてる人なんですか。
いや、
うーんねえ、なんか
あんまりかな。
そんなことはないの。そうなの。じゃあ、マネージャーの有賀さんに聞きたいと思いますけど、はい、マネージャーは1年生からやってたんですか。
そうです、
うん、じゃあずっと見てきたわけなんだけど、
はい、
これまでと今年と何か違い感じたことあります。
はい、なんか今年は今までと違って、うん、なんか一人一人のいいところをいっぱい出し合って、それを高め合って、うん、悪いところは逆にその個々の違う能力で補い合えるチームだなと感じることが多かったです。
うん、じゃあ選手同士もよくこう話したりだとか、はい、そういうことは場面場面であったのかな。
そうですね、結構あの練習試合の後とかでも、うん、すごいよくしっかりミーティングしてたなって見てて思いました。
うん、マネージャーとして大変なこと、大変だったこと何かありますか。
冬場に、うん、選手たちの体作りのためにご飯を炊くんですけど、その量がすごく多くて、うん、それが結構大変だったかなとは思います。
学校でご飯炊くんですか。
はい、学校の給湯室の方に釜があって、うん、それで炊いてました。
あ、そう、どれぐらいの量炊くんでしょう。
毎回25キロ
25キロ。
平日は15キロで、
うん、
土日は25キロ炊いてました。
そう、じゃ大変、それマネージャーの仕事だったわけですね。
はい。
何人いるんですか、マネージャーは。
1年生も、うん、全員ですか、うん、含めて6人いるので、ね、ローテーションしてみんなでやってました。
ね、みんなそのご飯食べたわけよね。
そうですね、はい。
体はやっぱりご飯食べると大きくなります。
いや、なりますね、
うん、なりました。
なります。自分は特に
1年から比べると全然違う。
はい、入学当初は自分体重60キロなくて、56かなんかで入学したん
ですよ。割と背高いですよね。
だからすごいあの細くて、すっごい細くて、うん、まあ、今でも細いんですけど、うん、でも大会前、その最後の夏の大会前は70キロ超えたので、うん、はい、だから割とというかもう本当によく食べるというか、まあ、そのお米のおかげとかもあって、うん、体重も増えて最終的にはいい結果になったのかなっていうふうに思ったりしますね。
うん、2人もそうですか。やっぱり、はい、体大きくなった。
はい。
はい、いや本当になりましたよ。
本当になりました。嘘って言ってたけど本当に大きくなった。
体重は増えました。
うん、
今また減っちゃったんですけど。
あ、引退したら、
はい、
そのマネージャーのご飯もないしね。ちょっと今度ですね、勉強のことも聞いてみたいと思うんですけれど、まあ、公立高校喧騒だし、まあ、勉強もしっかりしなきゃいけないと思うんだけれども、そうすると練習時間ってどのぐらいあったんでしょう。
そうですね、まあ、月曜日と火曜日は、あと木曜日ですか、は7時間だったので、
うん、授業が7時間、
はい、授業が7時間で終わるのが4時とかなので、
うん、
そこから練習なんで、まあ、喧騒の方も一応学校の門限みたいなのがありまして、
うん、
それが7時半までには学校出なきゃいけないってなってるので、
うん、
まあ、それまでには練習を終えなきゃいけないので、短い時は本当に3時間できないぐらい
です。弱ですよね、はい、そうするとちょっと足りなくないですか。練習時間としてはどうだったんでしょう。
少ない、他の学校に比べたら結構少ないなとは思いました。
うん、それは何か工夫したんですか。
そうですね、もうそこは家で、本当に私立の学校に比べると絶対に少ないので、
うん、
まあ、朝の練習、朝早く来てやったり、まあ、あとは本当家帰ってからの素振りだったり、そういうところを欠かさずに、はい、
ここにあるっていうこと。
そうですね、
そういうことなんですね。じゃあ勉強の方行きましょう。その7時間なんていう日もあるんだけれども、練習もあって、で家で素振りもして、翌朝学校行って勉強するっていうことは、その両立大変だったと思うんですけど、誰に聞きましょうね、両立のことは。じゃあ風間くん、
はい、
どうですか。
いや、まあそうですね、まあ、でも習慣になったので、そうですね、家での素振りだったりとかは、
うん、
まあ、そうですね、まあ、でも勉強はとにかく授業を大事にやっていたので、そうですね、特に努力したってことはないですけど、
すごいね。
授業だけは本当にしっかり受けようと思ってやってました。
じゃあ練習が勉強の邪魔になることもなかったし。
そうですね、それは特になかったです。
うん、そして授業の長さがそう野球にを邪魔することもなかったってことよね。こうやって結果出してるんですもんね。はい、そうですね、この勉強のことを聞こうと思った時に、坂手くん、それから、天池くんはちょっと視線をそらしましたけど、なんかあるんですか。そういう、
いやでも坂手は普通に頭いいですよ。
私が一番問題なんで。
あ、そうなの。
そうなんです。
そうなの、はい、あ、でもまあ両立してきてるってことですよね。
はい、
うん、はい、そうですか。眠くなることはなかったですか。
授業中ですか。うんう
ん、
いや、
私はよくあります。
じゃあ、はい、そうなんですね。そうなんですね。まあ、野球をね、だとずっと小さい頃から多分やってたんだと思うんです。小学校の頃からやってました、はいはい、で中学もやってて、そして高校でももちろん続けたいと思ったわけでしょ。その時に進路先として喧騒を選んだ理由っていうのは何かありますか。
そうですね、自分は、まあ、本当に甲子園を目指して小さい頃から野球をやっていたんですけど、
うん、
やっぱりこの神奈川県っていう本当にレベルの高い、まあ、県でどうやったら甲子園に言えるかなって考えた時に、
うん、
まあ、本当に県立高校から甲子園に行きたいなということ で、
うん、
で一番可能性があるのがこの喧騒なんじゃないかなということで、まあ、本当に結果は叶わなかったんですけど、喧騒に行こうかなって決めました。
もうちょっとあと一歩だったもんね。
そうですね、はい、
あ、でもじゃあ公立で、甲子園目指したかった。
そうですね、
そんな思いがあったんですね、はい、じゃあ天井君は。
自分も、まあ、坂手と同じように、
うん、
まあ、公立で、まあ、しっかり野球でやってて勝ちたいっていうふうに思ってて、うん、でどこの高校がいいかなって思ったんですけど、笹生先生の噂をお聞きして、
うん、
で自分の4つ上の代が確か、神奈川県で準優勝した、で初めて関東大会に行ったっていう代で、その試合をちょうど自分保土ケ谷球場で観戦したんですけど、その時のエースで投げてたあの宮崎さんっていうピッチャーを見て、うん、もうなんか言い方あれですけど一目惚れしたんですよね。それでもあの人みたいになりたいなって思って、もう、まあ、追っかけて入ったみたいな、すごい、もう本当にすごい好きで大ファンだったんですけど、
うん、
それで喧騒に入ったって感じですね。
あの宮崎さんには、去年この番組に出てもらいました、やっぱり、うんうん、で高校の時の思い出とかね、それから大学に入って結構厳しいんですよなんて話も聞きましたけど、憧れた、
はい、
あ、そうなのね、じゃあ風間くんはどうして喧騒に。
と自分はそうです、ね、中学校の野球部の先輩が喧騒に行ったんですね、
うん、
それでそこから喧騒のことを知るようになって、
うん、
それからもう漠然となんか喧騒憧れで、
うん、
その先輩を追いかけて入ったっていうか勉強して あとやっぱ佐藤先生にバッティングを教わりたいっていうのもあったんですけど、うん、中学校の頃からバッティングは結構自分の長所だったので、うん、それを高校でもっと伸ばしたいなと思って喧騒を志望しました。
うん、じゃあ有賀さんはどうしてその喧騒でそして野球部のマネージャーになろうと思ったんでしょう。
親の影響で小さい頃からよく野球観戦をしてて、うん、もう自然とルールとかも覚えるようになって、で高校は野球の強い学校でマネージャーをやりたいって最初から決めてたので、それで神奈川県で強い公立高校を探した時に喧騒のことを知って志望しました。
志望して受験してみんな受かったってことなんですよね。はいはい、佐藤先生ってちょっとお名前出てきました、監督ですよね。はい、もちろん高校野球でもね実績残してらっしゃってっていうことで有名な先生なわけなんですけど、どういう指導なさるんだろう。
そうですね、うん、まあ本当に自分はバッティングが本当にもともと中学小学校と本当に苦手だったんで、まあ、本当にバッティングに関しては特に的確な指導をくださっているので、うん、本当にそこ一番伸びたかなっていうふうに自分でも思います。
うん、それはどういうこと、数を振れっていうんですか、そうじゃなくって何か。
そうですね、うん、まあ、やっぱり数は大事なんですけど、うん、佐藤先生の、まあ、おっしゃってることとしては、うん、まあ、本当にやはり公立高校で時間も限られていますので、まあ、数も大事ですけど、やっぱりいかにその質を上げていくとか、そういったところで本当にバッティングの型にこだわって忠実にやるっていうところが身についたのかなっていう。
そういうのはっきりと指導して
くださる。そうです、はい、ここが違ったらもうすぐ違うって言ってくれるので、そこは良かったです。
先輩に憧れて喧騒野球部に入りましたなんていうこともありましたけど、はい、今の中学生もねそういう目で皆さんのことを多分見てるんだと思うんですよ。だからそういう中学生に向けてのメッセージを一言ずつ聞きましょう。じゃあ今度反対に行きましょうか。じゃあマネージャーから。
喧騒はとっても文武両道っていうことを大切にしてる学校で、メリハリをつけることができるのでとてもいい学校だと思うし、特に野球部を志望している人で私みたいにマネージャーをやりたいって人は、うん、すごい整った環境で部活ができると思うので、うん、喧騒を志望しているならまだ間に合うと思うのでお勉強を頑張ってほしいなと思います。
マネージャーやってよかった。
はい、すごいよかったと思って
ます。ね、一緒に感動もね、はい、あったしね、いろんな思い出ありましたよね。
はい、
はい、ありがとうございました。じゃあ今度はキャッチャーですね、風間くん。
はい、そうですね、まあ、野球だけでもなく勉強だけでもなく本当に喧騒っていろんな行事だったり、
うん、
本当全員がそういうのに全力で取り組める環境がある、環境があるのでやっぱりすごい楽しいなと思うんですよ。なんでやっぱ今の中学生とかはまあ、本当にそういう勉強だけじゃなくていろんなこといろんな楽しみがあるんだっていうのを知ってもらって、本当に喧騒をおすすめしたいので、
おすすめしたい、
勉強して頑張って入ってほしいです。
そうですね、はい、まあ、キャッチャーもそれで大変でしたね。だってピッチャーと同じだけ投げるんだもんね。
そうです
ね、
はい、そうありますよね。
いやもうでも練習の時なんかはもう他いろんなピッチャーも受けるんで、
うん、
例えば自分が投げた後も別のピッチャーとか受けるんで、もう本当倍ぐらい投げてますよ。
ね、はい、で体で止めなきゃいけないしね。
そうですね、でも、まあ、それは仕事なんで。
でも良かったですね、
はい、
野球部入ってね。
はい、良かったです、
はい、じゃあ今度はピッチャー聞きましょう、赤池君。はい、
そうですね、やっぱりその部活動とか勉強をしっかり喧騒やってるんですけど、さっき風間も言ったんですけど行事がすごい自分の中では特色かなと思ってます。うん、すごいいろんな行事があって、うん、もう体育祭文化祭だけじゃなくて百人一首大会だとか持久走大会だとか、うん、もう今時こんなに行事やる高校あるんだっていうぐらいで、うん、行事あるので、うん、まあ自分はそういう行事楽しんできた人間だったので、
うん、
もちろん勉強をやるのも大事なんですけど、そういった別のいいところ、学校の別のいいところとかを、まあ、見て喧騒に行きたいなって思ったのだったら喧騒を目指していいんじゃないかなと思います。すごい楽しい学校なので、はい。
まあ、ピッチャーでしたけど、
はい、
結構ちょっと辛い場面もあったりしたのかな。
そうですね、でも割と、はい、辛い場面は周りの仲間が本当に支えてくれたので、特に坂手と風間に関してはもういつも気にかけてくれたので、試合中も練習中も。なのでまあ孤独に思われがちなポジションですけど、全然孤独じゃなくて周りと協力しながらできたっていうのは、はい、 すごい良かったかなって思います。
素晴らしい経験でしたよね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後キャプテンいきましょう、坂手くん、
はい、まあ本当に謙遜、特に謙遜野球部を志望している人に向けてなんですけど、まあ、本当に自分は家が川崎市ってことでちょっと遠いんですけど、うん、やっぱそういう風に遠い、まあ、ちょっと遠くからでもちょっと謙遜興味あるなって人は、もう本当に勉強をやっぱり電車の中でやんなきゃいけないとかあったりするかもしれないんですけど、まあ、多分ちょっとした努力で多分絶対にその成果は多分身になると思うので、うん、ぜひとも謙遜にそういう人も入っていただきたいなというふうに思います、
うん、キャプテンはやってよかったですか？
そうですね、本当に最初は不安しかないスタートだったんですけど、うん、結果もなかなか伴わない時もあったんですけど、うん、まあ、本当にみんなの協力だったりとか、まあ、保護者会の協力もすごいたくさんありましたし、本当にそういうところに感謝しながらっていうことでみんなでやっていけたのが良かったのかなと思います。
じゃあお家の方にも感謝。
そうですね、本当に、うん、本当に謙遜の野球部の特色の一つとして、まあ、本当に保護者会が本当に、うん、もう全部さっき言った鏡とかもうそういうのも全部作ってくれてるので、はい、
そうなんだ、
本当に感謝しかないですね。
そうですね、はい、そしてあの大歓声も ね経験しましたもんね、はい、素晴らしい経験になったと思います、はい、今日は謙遜野球部の皆さんにご出演いただきました。3年生ということでもう引退したということですけど、今はじゃあ大学進学一直線、
はい、
はい、
起きてる時は全て勉強ぐらいの感じみたいですねぜひ頑張ってくださいね、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
29期の染谷光平、
33期の南敦、
24期の文雄敏弘がお伝えします。
今回のゲストは野球部員の皆さんでした。勉強に部活に両立しているなんて本当素晴らしいですよね。時間を有効に使っていて本当に尊敬しますよね。
はい、本当に尊敬します。私はこう残念ながら両立していたとはこう言えないような、高校生活を送ってました。
あれ、南さんは何部だったんですか？
私はですね、サッカー部です。あの染谷さんの後輩です。
あ、そうだ、すいません失念しておりました。
私もバレー部でしたけれど、部活が終わった後はみんなとおしゃべりしていた思い出がありますね。
チェリオヤですか？
そうですね運動部が溜まっていた懐かしのチェリオヤで。
そうですね、僕は逆に先輩が溜まってるんで行かなかったですね
県総同窓会では部活動の支援も行っております。関東大会以上1人1泊に対し1000円の補助をしています。今後のさまざまな部活の活躍を期待したいですね。その他の謙遜同窓会の主な活動としては、総会の開催、年1回の同窓会新聞発行、同窓会の会員名簿の管理、同窓会ホームページの管理運営、同窓会活動の広報となっておりますが、現在は年1回発行の同窓会新聞の準備が中心となっています。今回はどんな内容でしょうか？
はい、編集を私染谷、が、役員の細谷さんと一緒に担当させていただいてるんですけれども、今ちょっとお手元に、なんて言うんでしょう、原稿というか、書稿というか、その、元になるものをお持ちしたんですけれども、いかがでしょうか皆さん。
だいぶ変わりましたよね。別物ですよね。
すごいかっこよくなってますよね。
すごくおしゃれになりましたね。
もう今ちょっと同窓会新聞というよりは、むしろこう雑誌というような。
そうですね、雑誌ですね、うん、表紙も素敵ですよね。
この55謙遜のラジオの、お知らせなんかも、交えて、載っていますので、皆さんお楽しみに、していていただければと思います。
いつ頃届くのですか？
はい、一応12月の発行なので、年内には皆さんのお手元に、届くんではないかと思いますので、うん、はい、
住所変更をしていない方などはぜひ同窓会事務局にご連絡いただけましたらと思います。そう
ですね、住所変更がないと届かなくなってしまいますので、ぜひぜひ事務局の方に住所変更のお知らせもいただければと思います。
その他同窓会事務局では クラス会同期会の開催のお手伝いもしています。学年ごとに開催する同期会、クラスで集まるクラス会、部活での全学年を対象とした集まりなど、喧騒生としてのつながりを大切にしていくためにもどんどん開催してください。そのために同窓会では補助金を支給します。補助金の支給は1人当たり200円×案内を出す人数となっています。部活での集まりの場合は上限1万円とさせていただいています。詳しくは喧騒同窓会のホームページにてご確認ください。
24期も今月同期会をやりまして、この補助金をいただいて運営費に充てられたんで大変助かりました。
あ、そうなんですね。皆さんどうでしたか？
久々なんで、先生の名前とか友達の名前を担当者が卒業名簿をうまく準備してくれたんで、確認しながら懐かしい話ができました。
そうですよね。ぜひ皆さんもどんどん開催してください。
最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿を管理し、同窓会新聞を発行しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。
ゴーゴー喧騒では様々なゲストをお迎えしていろんな話を伺っています。こんな方の話が聞いてみたい、ぜひ出演したいなど、次戦他戦問いませんので、ご興味ある方、同窓会事務局までご連絡ください。現役生で、うちの部活も出てみたい、活動を PR したいという方も大歓迎です。ぜひ皆さんで、喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは、28期の寺田裕美、
29期の染谷光平、
33期の南敦、
24期の布入俊博がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン9第8回、母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。この夏、神奈川大会でベスト4という素晴らしい成績を残してくれた野球部の皆さん、素直でまっすぐでとても爽やかでした。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。